声の議会だより、平成26年5月1日発行、ナンバー179、編集と発行、議会だより編集委員会。声の議会だより、大阪狭山市議会では定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー179では、3月定例付き議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線572までお寄せください。代表質問、新風会代表小原和弘。1ページ、近畿大学医学部の移転問題について。問い、先般近畿大学医学部並びに付属病院の仙北ニュータウンへの移転計画が突然新聞で報道された。本市が近畿大学や大阪府から事前の相談を受けていなかったのか。この移転問題は本市のまちづくりに重大な影響を与える出来事である。マイナスの経済効果をどう予測しているのか。また、10年後のまちづくりビジョンについて本市の見解を伺う。答え、事前の相談は一切受けていなかった。昨年12月20日に近畿大学の理事長から、また同月26日に大阪府の医療官から報告があった。10年後のまちづくりのビジョンは、今のところ予測もビジョンも全くない。平成26年中に大阪府の医療審議会でこれを諮るとのことで、協議が整う予定である。意見、近畿大学の動向などに注力しておれば、移転が防げたかもしれない。小さな情報でも適切に対応することが重要だ。いまだ具体案がないから、経済的予測は難しいとの回答であるが、本市のまちづくりにとって、この移転の影響は甚大で、早急にシミュレーションすべきだ。民間事業者の本市に対する誓約書の履行問題について、問い、南海電鉄が経営している葬儀会館の駐車場の設置について、南海電鉄の取締役社長の周辺に27台の駐車場を確保するとの誓約書が存在している。本市開発指導要項に従って出された誓約の履行がなされていない。なぜ実行されないのか。答え、平成23年12月21日付での市長から発信、その後市議会議長からのものなどと合わせて計12回にわたって誓約を履行するよう要請してきている。要望、事態は少しも改善されていない。このようなことでは行政や市議会に禍根を残す。改善を切に要望する。大阪狭山市都市間市民交流協会の在り方について。問い、本市都市間市民交流協会がオンタリオ市親善訪問団を結成し、米国オンタリオ市において開催された姉妹都市提携40周年記念式典に関連して市庁舎に展示したその活動報告をまとめたパネルに不備があった。なぜ事前に市の担当がチェックした上で展示許可しなかったのか。答え、パネルは本市都市間市民交流協会が作成したもので、特に問題はないはず。要望、多額の補助金を出している本市都市間市民交流協会をきちんと管理すべきである。市役所庁舎に市長や幹部職員の在籍を表すモニターの設置について。問い、市民サービスの一環として市役所庁舎にモニターの設置を望む。答え、現在在籍表示などの機能を持った内部事務管理システムが稼働しているため、今後のシステム更新時に合わせて検討を進める。代表質問、声優会代表山本久夫。 2ページ、市政運営方針と都市経営。近畿大学医学部等の移転、大野ぶどうの雪害等について。問い、老人福祉センターやポッポ園は本市北部地域からは遠い。また、近畿大学医学部等の移転案は本市の都市経営上に大きな影響を及ぼす。本市ブランド産品である大野ぶどうの雪害への対応など、市長の市政運営方針と都市経営について伺う。答え、老人福祉センター等はもっと身近なところにあればいい。将来的には複合的な施設を中学校区に一つずつと考えている。近代医学部移転は、本年3月中に大阪府堺市近畿大学とで基本協定が結ばれ、4月以降は本市も加わり、来年の夏頃に基本構想が固まる予定。本市に近代医学部が残るのはほぼ不可能ではと思う。市民にマイナスにならないような方策を協議の中で考えたい。大野ぶどうの雪害では、国や JA 大阪南等と連携し、本市独自の支援方策も検討していく。また、命を守る自主防災組織を強化したい。こうした観点で市政運営に邁進していく。要望、よりパワフルな事業展開のために、平成22年9月議会から要望している小学校に空調設備の設置を。いじめ問題対策委員会について、問い、いじめ問題への対応に尽力されている。国はこの問題の是正改善を指示できる法律の改正案を国会に提出された。本市のいじめの状況といじめ問題対策委員会への期待は。答え、小中学校のいじめの状況は、平成23年度は7件、平成24年度は56件、平成25年度2月末で34件を認知している。いじめ問題対策委員会は、弁護士、医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等で構成し、専門的知見も交えたいじめ防止の調査研究等や問題解決への支援等を行う。また、いじめ防止対策の基本的な方向を示し、いじめを体系的、計画的に対処できるようにしていく。持続発展的な職員の育成、グループ制の検討について。問い、グループ制は人材を長期的に育成することが難しい。仕組みで動くピラミッド型の方が職員を持続発展的に育てられるのでは。答え、この度の人事制度の見直しでは、グループ等の管理運営を強化するもので、人材育成では、職員研修の充実や、主査級への承認選考などの見直し等を検討している。中長期的な人材育成のために、フラット型とピラミッド型の良さを取り組み、職員が高いモチベーションを持ち続けることができる組織を確立したい。大間池の堤防上道路、市道狭山駅五軒屋線について、問い、この路線は歩道の必要な路線として、都市計画マスタープランや緑の基本計画にも位置づけられている。大間池の堤防工事で改修された部分の通行を望む声が多いが、答え、以前より狭山池と地海領区や水利関係者等との調整を試みているが、いまだ管理用通路を歩道に利用することに了解が得られていない。最近も堺市の水利関係者に面談を求めたが、実現していない。今後も引き続き粘り強く交渉していく。代表質問、公明党代表、徳村聡。3ページ。市政運営方針について、問い、狭山池築造1400年記念事業を好機と捉え、本市をアピールするためのさまざまな工夫が必要。答え、狭山池築造1400年記念事業は、平成26、27年度の2か年にわたって、 さまざまなプレイベントを実施。実施は市民事業者、関係団体、大阪府など多様な主体と共同して推進する。本市商工会と共同でブランドの認定組織を設置して、狭山ブランドのさらなる充実を図り、より効果的に魅力情報を発信していく。要望、事業者、各種団体、そして市民の皆様の協力が不可欠である。さまざまな意見、知恵を集め、本市の活性化の取り組みを望む。問い、近隣自治体を統合する自治体クラウドの導入の検討について。答え、平成25年度、各市町村の電算担当者にヒアリングを実施、将来に向けた連携について効果や課題抽出等の検討を実施、おおむね5年後をめどに共同運用の方向性について取りまとめを行うが、国の財政支援も視野に入れて取り組んでいく。要望、市長がリーダーシップを取り、各市町村をリードしてほしい。問い、近代医学部と付属病院の移転に関するマスコミ報道がされた。1、病床数減少への対応。2、南河内二次医療圏の扱い。3、今後の本市のまちづくりについて。答え、病院移転は南河内二次医療圏域を超える例外的なものであるため、南河内医療圏域の声を代表する立場で基本構想策定の協議に入る。現時点では平成27年夏頃までに基本構想をまとめる予定。協議の中で出た内容、診療科目や病床数など内容を見ながら対応策を検討したい。要望、10年後は超高齢化時代であり、医療だけでなく介護や生活支援など含めた地域包括ケアシステムが非常に重要である。幅広い対応検討をお願いする。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金について。問い、両給付金は平成26年1月1日現在の住民登録の市町村へ申請し給付されるが、市民への周知と支給に向けた取り組みについて伺う。答え、臨時福祉給付金は平成26年4月から保健福祉部を中心としたプロジェクトチームを設置。子育て世帯臨時特例給付金は子ども育成室において対応する予定。実施時期は7月以降に受付開始予定。適宜市広報誌やホームページで市民の皆様へ周知する。要望、市民に対し分かりやすい丁寧な周知と対応をお願いする。健康で安心して暮らし続けられる思いやりのある町として。問い、がん対策について。答え、本市もコールリコール制度を活用し、従来の無料クーポン券配布事業と合わせ、一人でも多くの市民にがん検診を受診していただくよう努める。問い、子ども医療費助成制度、財政の見通しがつけば平成26年度内に中学校3年生修了時まで拡充を、について本市の見解を伺う。答え、今後大阪府の動向や研究会での内容を踏まえ検討する。代表質問、未来創新代表中井真子。4ページ、マイナンバー制度と社会保障について。問い、この制度は国が複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であることの確認を行う基盤として導入される。市民に対してどんなメリットや安全確保ができるのか、また平成28年1月の利用開始に向けての予定と課題、導入後の利用と効果、さらなる活用について伺う。答え、平成27年10月に市町村から国民への個人番号を通知する。 平成28年1月から個人番号カードの交付・利用開始を行う。平成29年1月から国による情報連携が開始、同年7月から本市も情報連携に参入することになっている。これにより各種申請・申告に必要な納税証明書等の添付書類が省略できる。申請しなくても対象者に給付・助成ができるようになる。本市においては社会保障番号制度総括会議を設置し、国においては国と地方公共団体の推進連絡協議会が設置された。ここで現場の意見を反映できるよう届けていく。今後利用範囲の拡大に向けての提言活動等、他市町村と取り組んでいく。要望、安全性を確保しながら簡素で利便性を図る対応を国に働きかけるよう求める。活力ある地域社会の実現にさらなる男女共同参画推進を。安倍内閣においては成長戦略の中核に女性の活用があり、女性の力を最大限発揮させると明言している。この度男女共同参画推進プラン第2期が見直しされ、第3期プランが策定された。問い、第2期プランの総括と課題についてはどうか。答え、審議会等への女性登用ゼロ、女性の社会参画、積極的な格差是正措置の実現等の課題がある。問い、3期プランの特徴・重点施策についてはどうか。また市民意識調査からの課題を第3期プランにどのように反映したのか。答え、市民の固定的な性別の役割分担意識の高さ、 DV 被害の潜在化という結果がある。施策体系を整理統合し個別事業を見直している。3期プランは DV 防止基本計画として位置づけ、今後の社会状況の変化に柔軟に対応していく。要望、男性の育児休業取得の推進や介護休暇等の拡大を。定期的に市民アンケートを行い、課題の解決を求める。よりよく生きるための就活について、人生の終焉を準備しておくことはよりよく生きることにつながると考えている。問い、生前に意思表示をしておくためにエンディングノート推進や相談窓口の設置ができないか。答え、地域ケア会議において老後の生き方・暮らし方を考える整理ノートを利用し出前講座で実施している。要望、エンディングノートの推進と周知を要望する。問い、公営納骨堂・合葬式墓地の設置についてはどうか。答え、市民のニーズの動向を踏まえ調査研究していく。要望、人として避けては通れないことであるので公営納骨堂と合葬式墓地の設置について検討を求める。代表質問、5ページ。日本共産党議員団代表松尾拓海。平和と民主主義を守ることに関して、現政権は国民多数の願いに反して平和と民主主義に関し危険な方向に暴走している。問い、憲法の解釈を変えて集団的自衛権行使を容認しようとしている。答え、新聞等では容認とそうでない意見があり判断しかねる。憲法解釈を変えることで180度変わる事態は避けるべき。問い、国民の目、耳、口を塞ぐ秘密保護法について。答え、一定の法整備はいるが国民の権利を侵してはならない。問い、武器輸出禁止の三原則の緩和について等、憲法の平和主義や第9条基本的人権を否定するものである。答え、平和憲法の精神を踏まえての議論を望む。いずれも国民によく説明し十分な議論が必要と思う。暮らしと社会保障を守ること、消費税 8% への増税や 医療で70歳から74歳の窓口負担の2倍化、介護で要支援者を保険適用から外し、訪問介護と通所介護を市町村に丸投げする改悪など、社会保障の後退や負担増で市民生活は大打撃を受ける。問い、消費税増税の市民への影響と本市財政について。答え、消費税の増税分は社会保障に充てると言われている。また生活への影響は緩和措置がある。市財政は入る分と出る分があり、決算を見ないとわからない。問い、介護事業が市町村となった場合、現状の体制でこれまでのサービスが提供できるのか、また市の財政負担が増えないか。答え、介護事業が市町村となれば地域格差が出る。そうしてはならない。問い、介護保険の適用で行うよう国に要請を。答え、保険適用で行うよう国に要請する。問い、市独自の負担軽減措置の拡充を求める。答え、独自軽減措置は現行を継続し、介護保険料は抑制に努める。近代病院の移転問題について。本市から堺市泉ヶ丘駅周辺に移転する報道があった。問い、病院の設立に当時の狭山町が関わった文書等はないか。答え、昭和49年当時、候補地の中から選ばれたとの新聞記事がある。誘致などの文書等はない。問い、病院の耐震化で数年前に話があったが、その対応は。答え、病院の耐震化で建て替える場合、東大池公園借用の近代から話があり、市は前向きに検討。平成25年に救急災害センターが新設された。問い、本市も加わった4社での協議となるが、市民の願いを反映してほしい。答え、近代は堺病院の老朽化と耐震化もあり、移転統合したいとのこと。本年3月末に基本協定が締結され、今後は本市を含め協議・調整を行うので、南河内医療圏の基幹病院としての役割や地域医療・地域活性化に積極的に貢献していただくよう意見を述べる。大阪狭山市駅周辺の交通安全対策の充実を。問い、車・バイク・人が一体で危険。通学路であり、歩行者の安全確保には歩道設置が基本で、中長期的な計画で促進を。当面の対策として、目立つ路面表示や標識設置を望む。答え、都市計画道路であり、歩道設置は中長期的に取り組む。路面表示・標識は可能な箇所から実施する。代表質問、フロンティアネット代表丸山隆博。6ページ、近畿大学医学部附属病院の移転について。問い、近畿大学医学部附属病院の移転について、本市の見解を伺う。答え、本市と近畿大学との間で連絡会を立ち上げ、随時意見交換会を行い、南河内医療圏の基幹病院として、救急災害、小児・周産期医療、などの役割を果たしていただくよう強く要請する。大野ぶどうの雪害について。問い、大野ぶどうは本市の大切なブランドであり、今後の支援が大変重要だが、見解を伺う。答え、被害農家に対し撤去作業や再建補助等、ボランティアによる支援活動を行い、大野ぶどうが引き続き栽培されるよう、今後大阪府や大阪南農業協同組合と連携協議し、国の補助制度を活用した支援と合わせ、本市の対応を検討したい。流域下水道負担金について。問い、不明水対策の委託費の補助制度の創設、維持管理費に関する詳細な情報提供について本市の見解を伺う。答え、下水道環境長寿命化計画の策定において、 テレビカメラ調査に交付金を活用し、不明水対策に努める。また、大阪府に対して維持管理等の情報提供を求め、様々な制度の見直しなど含め、適切な負担となるよう、関係市町村とも連携し、協議を進める。小中学校のクラブ活動について、問い、クラブ活動に専門の指導者を配置し、クラブ活動の充実を行ってはどうか、本市の見解を伺う。答え、中学校部活動支援人材活用事業による専門性の高い指導者の配置に努め、充実を図りたい。公民館等の施設予約システムについて、問い、施設予約システムが開始される中、新システム利用について様々な意見を聞く、本市の見解を伺う。答え、それぞれの施設でアンケート調査を実施するなど、利用者の意見や要望をお聞きし、より使いやすいシステムとなるよう努める。狭山池のさらなる利用について、問い、狭山池博物館でのイベントの伝達方法の構築、狭山池の周遊路に LED で自動発光する不致死病等の設置について、本市の見解を伺う。答え、情報が周知されるよう大阪府と協議し、広報活動について、狭山池博物館の共同運営委員会の幹事会にも提案し、議論を深めたい。視覚などに障害を持つ方への配慮や、配置する際の感覚等も検討する必要があり、慎重に検討したい。エンディングノートについて、問い、就活が注目される中、エンディングノートを作成し、配布を行ってはどうか、本市の見解を伺う。答え、本市では、老後の生き方、暮らし方を考える整理ノートを作成し、高齢者自身が今後の生き方や暮らし方を具体的に考えることを中心に、勉強会を開催している。引き続きこの事業を活用し、啓発したい。個人質問、田中昭義。7ページ、旧河川敷、つぼみ保育園南側の整備について。問い、この場所は公園として位置づけられ、照明、あずまや、トイレ等も設置し、平成24年夏に完成し、本市に引き渡すとのことであったが、現場は何もできていない。これまでの経過と今後の見通しは。答え、大阪府と協議を重ねた結果、平成26年度に整備を実施し、速やかに本市へ引き継ぐ予定で、完成後は本市で良好な環境に管理していく。不動、河内長野、三原線、狭山神社から北200メートル区間の舗装改修について。問い、この区間は道路舗装が経年劣化のため亀裂がひどく、雨の日は泥水が両側に飛び散り、苦情が寄せられている。大阪府と協議し、早期改修が必要と考えるが。答え、大阪府管理道路については延長も長く、計画的に補修を行うため、路面正常調査を実施し、優先順位により順次舗装補修を実施しているが、この区間は現時点では実施予定に入っていない。今後は大阪府に対し、引き続き道路舗装の定期的な調査・点検を要望し、個別に部分補修等で対応できるよう調整していきたい。西除川上流の整備推進について、問い、本市は草沢橋を含む河川改修の必要性は認識されていると思うが、国道310号上流の河川改修のこれまでの経過と、今後の草沢橋を含む河川改修の見通しは。答え、草沢橋から国道310号上流部の区間は、すでに用地買収が完了しており、平成25年度から工事に着手している。国道310号から草沢橋を含む区間は、河川断面の流下能力が計画目標に対して十分にあるため、河川改修は行わない。しかし本市としては、引き続き大阪府に対して、国道310号から草沢橋を含む区間については、崩壊の危険性を調査の上、 対策を検討し、合わせて橋の架け替えも検討していただくよう要望していく。個人質問、鳥山武史。8ページ、地域経済の活性化策の検討を。問い、国では小規模企業基本法が審議されているが、近代病院の移転報道や消費税増税で地域経済が不安との声を聞く。市民を対象に事業者が専門知識やノウハウを街中で伝授する街ゼミは、事業者自らの強みを再発見するだけでなく、市民にも有益で、全国で多くの実績がある。街ゼミに一点一品運動をリンクさせ、例えば狭山池築造の工法をコンセプトにした食品作りを競う支援など、事業者の意識改革とチャレンジを呼び起こす支援制度が本市にも必要ではないか。市民生活に直結する地域経済対策として、積極的な情報発信や施策を行う市長も出始めているが。答え、融資斡旋や補助金制度、国の中小企業重点支援施策を関係団体と連携強化を図る。町ゼミは平成26年度から実効性のある取り組みに向けて、また一点一品運動の提案についても反映できるよう努める。問い、企業支援助成制度等の情報提供と活用の具体策は。答え、本市や本市商工会のホームページで紹介するなど、環境整備を図る。住宅耐震化と防火策の強化を。問い、防災減災の控除・共助は進んできたが、個別の住宅の耐震化、通電火災防止装置や火災警報器の設置の状況はどうか。答え、住宅の耐震化率は約 76%、火災警報器の設置率は推計で 80%、通電火災防止装置は法的に設置義務がないので把握していない。問い、大阪府耐震改修補助の動向は。答え、平成26年2月大阪府議会で市町村が30万円を増額補助するための財源について審議中である。要望、大阪府の予算が決まれば補助金を増額し耐震化の推進を。倒壊と火災の関係等、行政内の連携と市民との情報共有で防災・減災を。65歳以上の低栄養について、要望、転倒や認知機能の低下等を招く。栄養のバランスと運動の周知を。個人質問、西野栄一。9ページ。超高齢化社会における在宅医療の推進について。問い、我が国の高齢化の現状は深刻である。超高齢化社会を迎えるにあたり、このままの価値観でいいのか。高齢者にとって疾患の治療だけでなく、生活の質を高める視点も重要となる。そのためには、従来の治す医療に加え、生活を支える医療、すなわち在宅医療が不可欠となる。在宅医療は在宅で療養する患者を支えるため、介護サービスを統括するケアマネージャー、地域包括支援センターとの連携、住環境の整備等が必要である。整備調整、指導監督の分野で市の果たす役割が大きくなると思われるが、見解を伺う。答え、今後高齢化が進む中、認知症高齢者、一人暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯の増加が見込まれる。住み慣れたところで療養し、自分らしい生活を続けるには、地域における関連機関が連携し、継続的な在宅医療、介護が必要である。そのため、高齢者と家族を支援する地域包括ケアシステムの構築への取り組みが急務と考え、第5期介護保険事業計画を策定、その実現に向けて取り組んでいる。不当要求に対する対応について、問い、不当要求行為は適正な業務遂行の阻害要因となり、 組織がその対応を怠ると、職員のモチベーションの低下を招き、行政に対する信頼を失う。その対策は、自治体の取り組むべき重要課題である。職員にとって脅迫的な言動を取られると、異常な精神状態に追い込まれる。事実関係を精査し、所属長に報告、関係部署との協議、組織内での方針決定、役割分担を明確にするなど、組織対応が重要と考えるが、見解を伺う。答え、平成16年度に不当要求行為等の防止に関する要項を策定している。組織として冷静に対応できるよう、毎年黒山警察署などの協力を得て研修を実施している。今後も全職員が安心して職務を遂行できる組織の充実に努めていきたい。個人質問、北村英二。10ページ、狭山池の世界遺産を目指す本市の考えについて。問い、狭山池は2016年に築造1400年を迎える中で、世界遺産を目指すことへの賛否を含め、市民の関心は高まっている。見解を伺う。答え、狭山池は築造年代が科学的に証明された現存する日本最古のため池であり、中国や朝鮮半島など東アジアで用いられた式波工法によって堤を築き、その土木技術が日本に伝来したことが証明されている。これは東アジアという文化圏内での価値観の交流を示すもので、世界文化遺産登録の基準にもなっている。同一の歴史文化群に属する韓国キムジェ氏との間で、親善及び相互協力意向書を締結し、世界文化遺産共同搭載のために積極的に協力することを確認した。現在、狭山池の国史跡指定に取り組んでいる。世界文化遺産登録の目標は遠い道のりであるが、稲作文化を支えた狭山池の価値は大変高く、夢を与える施策と考える。意見。日本共産党市議団は、世界文化遺産登録を目指す考えは支持する。小中学校等に太陽光発電設置を。問い、避難所となるため必要と考える。エコ学習にもなる。見解を。答え、施設管理者の教育委員会と連携して調査検討を進めている。通学路の安全対策を。問い、狭山駅の押しボタン信号付近に信号注意などの路面表示や横断歩道の工夫を要望する。答え、黒山警察署と協議しながら交通安全対策に取り組む。池尻ハーモニータウンから北野田へのアクセス橋について。問い、堺市への設置要請を求める。答え、機会を捉えて要望していく。小学校へのエアコン設置を。問い、子どもたちの教育環境を整えるために設置の考えを。答え、他の事業の進捗も考えながら検討したい。個人質問、菰田郁子。11ページ、積雪対策について。去る2月の大雪は市内各地に大きな被害と影響を与えた。問い、大野ぶどうの被害に対し市の助成を。ぶどう農家の約3分の1がぶどう棚の倒壊や果樹の損傷被害を受けた。ブランド大野ぶどうを守り、継続させるには農家任せでは負担が大きい。1. 被害状況の把握。 2. 倒壊したぶどう棚の撤去や損傷した果樹の処分等への人的支援。 3. 市としての財政支援を求める。答え、本市の災害ボランティアネットに応援を要請。国の補助制度の活用と合わせ対応を検討する。問い、バスによる移動手段の確保を。幹線道路大渋滞、坂道での車の立ち往生、バスの運行中止等で混乱した。 バスが利用できれば混乱は一定緩和される。防災無線の活用も含め、チェーンの装備等の啓発、交通情報提供等で移動手段の確保を図る対策が必要と考える。答え、バスの移動空間確保や道路の積雪情報の提供は難しいが、循環バス運行情報サイトのバスロケーションシステムで携帯電話やインターネットを通し、迅速な運行情報の提供を行っていく。要望、この大雪の中での交通状況を見て、一刻を争う救急車、消防車が役割を果たせるのか心配。対策の検討を求める。住みよい街づくりについて。問い、公園遊具の充実について。公園は、小さい子どもから高齢者までの遊び場や健康づくり、憩いの場、交流の場である。終演前の子どもたちが身近な公園で楽しく安全に遊べるよう、低い滑り台や椅子式ブランコの設置を求める。答え、低い滑り台については更新時に合わせ設置を検討する。問い、歩道の改修について。大野台2丁目、この宮に隣接する西側歩道の傷みがひどく、転ぶ人が多い。早期補修を。答え、早急に補修する。個人質問、片岡百合子。12ページ。学校図書館における現状と今後の取り組みについて。問い、本市の平成24年度学校図書館の図書標準達成率について。答え、図書標準達成率は平均で、小学校で 97.6%、中学校では 87.5% で、平成28年度中には全校で図書標準を達成する予定。問い、平成26年度より学校図書館司書の全校常駐配置が予算化され、授業への読書支援が大きく進むと期待される。今後の取り組みを伺う。答え、司書の全校配置による新たな取り組みの成果を明らかにしながら、子どもたちの読書力の向上に取り組んでいく。食育運動の推進に和食、日本人の伝統的な食文化の普及を。平成25年12月に、国連教育科学文化機関の無形文化財に和食が登録された。問い、行事食等の食文化継承活動に和食の視点も広く取り入れてはどうか。答え、小中学校の家庭科で日本の伝統として和食の文化が位置づけられ、調理実習も行っている。今後もこのような取り組みの充実を図るとともに、給食の献立表などを通じて保護者にも和食の良さを発信していきたい。問い、学校給食における和食の比率向上を目指し、検討会議の設置をしてはどうか。答え、安心安全な学校給食の提供と和食の継承、食育の取り組みの充実に努めていく。本市広報誌の閲読率を高める取り組みについて。問い、本市の広報誌の閲読率を伺う。広報誌に店舗のクーポン券の無料掲載や市の絵はがきをつけてはどうか。答え、平成22年に実施した総合計画策定に際しての市民意識調査では、閲読率は 68.5% となっている。年代別では、70歳代 83.5%、60歳代 78%、20歳代 29.6% となっている。クーポン券の無料掲載を実施するには、慎重な検討が必要である。本市ホームページのリニューアルの中で、絵はがきなど本市の魅力を情報発信していきたい。個人質問、林健一郎。13ページ、大阪狭山市文化会館の利用について。本市の文化会館は、市民の優れた文化芸術に触れる機会を提供し、市民自らの文化活動の展開によって文化創造及び振興を図るとされている。 問い、市民の皆様に年1回文化会館へ来場いただけるよう鑑賞チケット発行はできないか。答え、チケット等発行の予定はないが、あらゆる世代が文化芸術に触れる機会の充実に努める。要望、文化会館の維持存続を考えれば検討するべき課題、定例会議等での検討を要望する。問い、他市会館の閉館等に伴う本市市民の文化会館利用困難を鑑み、予約期間に差を設ける等の見直しを行えないか。答え、大阪府内の状況も本市と同じである。要望、利用期間に差を設けてほしいという市民感情は各市に存在する。共通の課題と捉え、各市の会館と意見交換する場の調整、連携を要望する。狭山池築造1400年記念事業へ向けて。問い、現在広報誌への掲載等さまざまな取り組みがスタートしている。狭山池築造1400年記念事業実行委員会が発足された。これから増える提案意見をどう組み立てアピールしていくか。記念事業をきっかけに大阪狭山市が一丸となり、魅力を内外に発信できるよう先を見据えた検討が必要である。現状と今後の方策について見解を伺う。答え、昨年5月、大阪狭山市魅力発信事業連絡協議会に狭山池築造1400年記念事業部会を設け情報発信し、本年1月に狭山池築造1400年記念事業実行委員会を発足した。今後はこの実行委員会を中心に狭山池並びに大阪狭山市の魅力を高め、市内外に向けて情報発信する。要望、実施スケジュール等はこれから進めていくとのこと。市としての考えを各部署連携のもと早急にまとめるよう要望する。また広報誌については狭山池の情報に狭山池築造1400年記念事業を関連付けていくよう検討を要望する。個人質問、諏訪久義。14ページ、病院・介護施設等の耐震性の確保について。問い、平成24年12月議会で病院等の耐震性の確保について質問した。前回の答弁での特定建築物で耐震性を満たす建築物の割合は全体の約 78% との推計値については、平成25年度において再検証を行うとのことであったが、結果はどうだったか伺う。またこの度災害対策基本法が平成25年5月に改正され、病院、店舗、学校、老人ホーム等の耐震化の促進のための規制強化として、耐震診断の義務化、耐震診断結果の公表が定められた。これら災害対策基本法の改正を踏まえ、本市はどのように対応しようとしているのか見解を伺う。答え、平成25年度時点で特定建築物267棟中、耐震性を満たす建築物は213棟、約 80% となっている。今回の法改正では、市内の特定建築物267棟のうち6棟が義務化対象となる。要望、今後国の動向等を見極め、制度改正があれば情報収集し、特定建築物所有者に対して府と共同して伝達し、対応を促すよう要望する。南海トラフ巨大地震による大阪府域の被害想定についてを踏まえた本市の対応について。問い、このほど大阪府により発表された被害想定によれば、本市については上水道断水率が被災直後 69.1%、 飲料水の不足量が7日間で23万6714リットルなどとなっている。本市の対応を伺う。答え、飲料水については平成25年度中に 排水池の耐震化とともに、排水池からの水道水の流出を防ぐための緊急遮断弁の取り付けも完了する。これにより、排水池3カ所で約2059万リットルの水道水を確保し、給水車で運搬することで各避難所への供給が可能である。食料等については、今回の情報提供に基づき、大阪府の新たな基準が示されるので、その基準に沿った備蓄等を行っていく。建設構成常任委員会。15ページ。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果、可決。国民健康保険条例の一部改正。討論、賛成。中間所得者の負担軽減と低所得者の軽減措置の対象を拡大する目的の改正であること、また、応能の負担という観点から必要な措置と考えており、賛成。討論、反対。若干の改善はされているものの、国民健康保険料の付加限度額が77万円から81万円に引き上がる。国民健康保険の場合は低所得者が多く、年間の所得が500万円前後の市民に負担が増えることになる。国民健康保険制度そのものを改善する必要がある。また、この条例改正により、必要となる経費の一部には消費税も財源とされていることから、消費税の増税には反対しているため、反対。審査結果、可決。平成26年度、2014年度、国民健康保険特別会計予算。討論、賛成。国民健康保険事業の運営において、必要不可欠な予算を計上しているため、賛成。討論、反対。国民健康保険料は非常に高くて、市民の支払い能力の限界に達していることは、市当局も認めている。基本的には国が責任を果たすべきである。平成26年度からの保険者支援制度など若干の改善は見られるが、極力軽減に努力しているとは言い難く、市民の切実な声に応えられていないので反対。審査結果可決。平成26年度、2014年度、介護保険特別会計予算。討論、賛成。市民貢献人の育成事業の取り組みや地域包括支援センターを実施するための予算も計上され、介護予防事業の推進の取り組みも評価できる。介護に必要なサービスが受けられるよう安定的な制度の運営に努めることを要望し、賛成。討論、反対。年金生活者にとって介護保険料の基準額の月額5050円は高い。特に平成26年度から要支援者の訪問介護と通所介護を保険適用から外し、市町村の事業に丸投げするなど大きく変えられようとしている。国の進める社会保障制度改革で市民の負担が増え、サービスの低下と自治体にとっても財政負担が増大する内容が含まれているため反対。審査結果、可決。平成26年度、2014年度、後期高齢者医療特別会計予算。討論、賛成。医療給付費等の精査や余剰金の充当等を行い、後期高齢者医療の保険料の増加抑制に努めたことは一定評価できる。制度の運営に必要な経費、大阪府後期高齢者医療広域連合への保険料納付金及び負担金など必要なものであるため賛成。討論、反対。国や市は責任を果たして社会保障を充実すべきである。高齢者が増えれば保険料がさらに上がる。この制度そのものに反対。審査結果、継続審査。継続審査。通院も中学校卒業まで子どもの医療費助成拡充を求める請願。意見、採択。 6年生に拡大をされたのだから、次は中学校卒業までということにならざるを得ない。財政問題は本来は市当局が考えるべきである。この請願の内容は多くの市民の願いである。議会としてどう答えるか求められており、採択すべきである。意見、継続審査。平成26年4月1日から通院医療費の助成対象を小学校3学年終了前までから小学校6学年終了前までに引き上げられた。大阪府内の自治体の状況を見ても、いまだ半数以上が就学前までの助成対象である。中学校3年生までになると、さらに2500万円程度の財源が必要となる。財源を考えながら、制度の運営が可能なのかどうか考えていく必要がある。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果、可決。一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正。討論、賛成。一般職給料表を8級制とする改正については、すでに大阪府内の多くの市が実施し、それらとの均衡を図る上でも問題ないと考える。また、職階の見直しについても、給料表の改正の状況と同様であり、グループの管理運営の強化や各職員の役割と責任の明確化が図られると思われる。市職員組合とも合意し、職員の意向も反映された上で決定していることから賛成。討論、反対。職階の階級は増やさない方が良いと考えている。もちろん給与を下げることは良くないが、やはり民間の給与との関係を議論すべきであると考える。一般職給料表の8級制や給与の引き下げを他市が行っているからといって追従する必要はないことから反対。審査結果、可決。平成26年度、2014年度一般会計予算。討論、賛成。歳入については緩やかに景気の回復を受け、3年ぶりに増収が見込まれているが、依然として厳しい財政状況である。歳出については、さまざまな事業に市民ニーズを積極的に取り入れた内容となっていることから評価できる。今後はマイナンバー制度や子ども・子育て支援制度の移行など、大きな取り組みや課題が多い中で、全学校に図書館司書の配置、小学校6年生までに拡大された子ども通院医療費の助成、自主防災組織への防災資機材の無償貸与など、住民の要望にも応えていることから賛成。討論、反対。予算審議の賛否を判断する中で、住民の立場に立った対応に努力している点は大いに評価する。しかし、消費税問題では、消費税増税により本市の財政が豊かになるわけでもなく、このような状況の中で福祉、介護、医療などの福祉関係のサービスが削られ、その上、これから10年間の復興増税で市民の負担が一層増え、不安も募るばかりである。ましてや、東日本大震災で被災された地域の人々にも消費税がかかる。消費税増税は市民に大打撃を与え、その影響は計り知れない。市長は国の悪政に対する防波堤になる努力が必要であるが、消費税増税に反対でないとしており、消費税問題を認める内容の予算であるため反対。審査結果、不採択。議員定数削減に関する請願。審査結果、採択。市議会議員定数の現状、15人維持を求める要望。これら2つの案件は相関連するため一括して審査しました。請願理由、本市議会議員数15名は人口あたりで見た場合に近隣他市に比べて多いため、議決機関としての大きな権能と 執行機関に対する監視能力の確保という市議会の重要な責務に支障をきたさない範囲で妥当と考えられる議員数への削減、現行15名を少なくとも12名とすることを求めるもの。要望理由。本市議会の議員定数を削減せず、15人の議員定数を現状維持するよう求めるもの。討論。請願に賛成、要望に反対。定数は人口、面積、単税力等の配慮が必要で、この請願は市議会の重要な責務に支障をきたさない範囲で妥当と考えられる議員数である。討論。請願に反対、要望に賛成。議員定数の削減は地方議会に対する民意の反映度が低下、行政に対する管理機能の低下にもつながる。議員力のアップと議会力の向上に努め、適正な議員定数を模索しながら設定しなければならないと考える。討論。請願要望は継続審査。1名削減した前回の選挙から、その削減の経費効果や価値判断の検証ができていない。3月定例付き議会で審議された案件の概要と議決結果。人事議案。人権擁護委員の候補者、岡田恒子氏、中野茂幸氏、谷村道雄氏の推薦。適任全員。条例。消防庁及び消防署長の資格を定める条例。付属機関設置条例の一部改正。老人福祉法に基づく措置等に係る費用の徴収等に関する条例の一部改正。障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例等の一部改正。老人福祉センターの設置及び管理に関する条例、並びに心身障害者福祉センター及び母子福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。市税条例の一部改正。火災予防条例の一部改正。消防手数料条例の一部改正。水道事業の設置等に関する条例の一部改正。非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部改正。可決。全員。一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正。国民健康保険条例の一部改正。可決。多数。その他の議案。変更契約。市役所庁舎耐震補強等工事の締結。指導路線の認定及び廃止。可決。全員。補正予算。平成25年度一般会計補正予算第7号第8号下水道事業特別会計補正予算第2号第3号介護保険特別会計補正予算第3号池尻財産区特別会計補正予算第2号可決。全員。平成26年度一般会計補正予算第1号可決。全員。平成26年度当初予算。下水道事業特別会計予算。土地取得特別会計予算。東の財産区特別会計予算。池尻財産区特別会計予算。水道事業会計予算。可決。全員。一般会計予算。国民健康保険特別会計予算。介護保険特別会計予算。後期高齢者医療特別会計予算。可決。多数。請願。議員定数削減に関する請願。不採択。多数。通院も中学校卒業まで。子どもの医療費助成拡充を求める請願。継続審査。多数。要望。市議会議員定数の現状15人維持を求める要望。採択。多数。 公立幼稚園の3年保育実現を求める要望、継続審査多数。意見書、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、大阪泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期全面解決を求める意見書、ブラック企業への厳正な対処を求める意見書、公契約法の制定を求める意見書、微小粒子状物質 PM2.5 にかかる総合的な対策の推進を求める意見書、可決全員。以上で声の議会だよりナンバー179を終わります。なお、声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの中西でした。次号までお元気で。さようなら。